Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、皆さんにね、そのこの間ね、100周年のね、卒業式のお話の時にも、まあ、近いうちにね、その裏エピソードの話するねって言いつつ、どうしようかな、やろうかなって、まあ、話する気満々ではあるんだけどね、まあ、すごくね、思ったりとかしているうちに、結構ね、まさみさん、すごくまさみさん夫婦の会話ってね、面白いと思うし、まあ、まさみさんってすごい笑いにしてくれるじゃないって、だからこそね、こういうエピソードも聞けたりすることによって、まあ、多くの皆さんが完璧に見えるまさみ夫婦もそうじゃないおちゃらけたことがあるんだなとか、まあ、すごく奥さんは努力してるんだなって、まあ、旦那さんも努力してると思うんだけどね、まあ、そんな風に見えることによって、まあ、楽しいと思うので、ぜひ夫婦トーク久しぶりにしてくださいっていうお話もあったので、もちろんしたいと思います。その前にね、多くの皆さんがね、まさみさんってラジオやってるんですかっていうことで結構聞かれることが多くて、まあ、ラジオっていうか、まあ、ポッドキャストなんだけども、でどこで聞けるんですかっていう話の中から、もちろんこれね、聞いてる皆さんはもうスタイフでもそうだし、ポッドキャスト、スポーティファイだと思うんですね。なので周りの皆さんでね、私のラジオっていうか、このお話をねシェアしてくれて、聞く仲間を増やしている皆さんも、そしてなんか話題にしてくれてる皆さんも本当にありがとうございます。皆さんが笑ったとか、皆さんがいろんな話題にしたっていうお話をね、聞くたびに私も嬉しくなります。はい、皆さんにご案内した通り、ポッドキャスト、スタンド FM、スポリファイで聞けます。まあでもね、録音をポッドキャストじゃなくて、スポリファイじゃなくて、ごめん、スタンド FM でやっているので、はい、一番早く聞くことができるのはもちろんスタンド FM さんではあるんですよね。でもこの3つのね、エリアっていうかアプリによって皆さんがね、どこででも聞いていただけるし、もちろんパソコンから聞いたりする方々もいるようなので、どこからでも OK です。皆さんが Everywhere you access, you connect to me and you can just be happy and laugh about it or sometimes be, you know, inspire your life, I'll be more than happy. でどこからでも、どうやって皆さんがつながってもね、話を聞いて笑ってたりハッピーになってくれたり、またね、もう感銘を受けたとか感激とか、そして学びになってくれるなら、もう本当に私としては幸いなので、これからもお聞きくださる皆さん、ありがとうございます。さてね、私昨日かな、キネシオロジーの先生のところに、体のメンテがあってね、まあ、その時に先生にも、でうちの主人がついね、2日前に卒業したんだよねって話をしたら、先生も、え、誰がみたいな感じ で、それだったらすごいいい趣味だよねって、でそれでね、パーティーとか何かの時にね、みんなにクッキーとか作っていって、ほらみたいなやると、みんなが、わーすごいなって喜んでくれるよなって、そんな風にするとなんかいい趣味持ってますねって言われるよ、スコットみたいな話になってね、まあ、そうすると、まあ、すごく単純だし素直な人なんで、いやそうかと思うと、もうまさに今その真っ只中で、近所でね、パーティーがあるので、まあ、その時に作ろうって、やっぱり昨日の話を聞いてるわけだ、作ろうと思って、でそして、まあ、先生が言った通りのストーリーを描いてるわけですよね、まあ、こんな風にして持っていくんだっていうことで、もういいんじゃないって、もう喜ぶと思うよってことでね、まあ、早速作っているので、まあ、そのお話についてね、どうしてベーキングに至ったのかっていう話をね、ちょっとしたいと思います。で今回ね、主人がその卒業したことによって、投稿ね、私 Facebook とかにしたことによってね、多くの皆さんから、まあ、言葉が寄せられて、主人もすごく喜んでました。まあ、多くの皆さんっていうのは主人関係のお友達ね、男性の方々とか、もともと軍人でもあるので、そういう皆さんとか同じ年代、まあ、彼なんてね、私もそうだけど50代半ばなんですよね。そうするとね、もともとやりたかったこととか、今までやってきたこと以外未来のことをするっていうのは、もちろんチャレンジであり、そのことから皆さんとね、その昔の友達とかとのコミュニケーションが増えたことで、主人はすごい喜んでたんですね。そこでね、 まあその経緯もね、皆さんとちょっと笑いながら、そしてなんていうのかな、ある意味私もずっと違うキャリアがあってもいいんじゃないのっていうことを言ってきた一人ではあるんですね。なぜなら私もやっぱり一つの物事が動かなかったら次他のものがあるんじゃないっていうタイプだし、まあそんな中で新しいことに実はチャレンジするのがすごい苦手なのが主人なんですよ。20年以上ね、海軍のメディカルのね、医療に携わってたことによって、だいぶちょっと前にもなんか話したと思うんだけども、まあ、あのイラクに赴任した時もあったってお話とかね、そんな中でもちろん、社会人という経験っていうのがもうほぼ初めてで、でそんな中で主人が、まあ軍をねリタイアしたのは、子供たちがねもう高校っていう時にね上の子が直面していたので、そうすると子供たちにもまた引っ越しをするよりも同じエリアである程度ね馴染んできたお友達がいるところ、まあその時点ではもう3年ぐらい経っていたので、そこで高校をねのんびりと楽しくお友達と思い出を、ね、作りながら過ごしていけるようにっていうこともあり、そしてまあ子供の希望でもあったのでロサンゼルスに残ることにしたのが私たち でそこでまあ主人は、まあ、皆さんもね多くの方々がよく知っている UCLA の大学病院であったり大手の病院っていうところに勤めてきたんですよね。医療に携わっていて、で患者さんっていう患者さんのケアをする立場よりもマネージャーっていうポジションを選びたいということで、そういう管理職の方についていったので、管理職になってくると、まあ、定期的に、ね、リストラがある、まあ、アメリカの社会なんですよね。だからこそ次のポジションを見つけるっていう風な、そんな流れがある中でパンデミックがあったじゃないですか。でそうするとね、パンデミックがあった時にやっぱりその病院に勤めてるとみんながすごいピリピリするわけよね。いつ病院に来た人たちによってコロナに感染するんじゃないかとか、そういうところもあり、ちょうどその直前に以前勤めていた大手のクリニックがね、そのあるなんていうのか政治絡みで、まあ、こんなことで政治絡みがあってね、病院クローズするっていうようなことが起きたんですよね。でそれで、まあ、ちょうど、まあ、新しい仕事を探さなきゃって時だったの で主人が、まあ、その探すよりもねパンデミックにも差し掛かってきたんだから、まあ、しばらく休んでもいいんじゃないっていうことで休んでもらっていて、まあそろそろでもそうするとパンデミックも過ぎていくとでもそろそろ仕事戻った方がいいんじゃないみたいな普段はやっぱり思うわけですよね。まあそんな中でね、もともと主人はすごく料理番組が好きでね、その料理番組を見てるとなんか自分が作れる気分にやっぱなるわけよね。多くの人ってそれならないと思ってる人笑って、私もその一人なんで。そうするとね、ものすごく高いその学校をね、その調理学校に行きたいって言い出してきたんですね。まあ、それは軍人さんでもあったので、まあ、リタイアをした後にね、ある程度の学費っていうのを軍がその免除してくれたりっていうこともあってね。でそうするとまあもちろん行きやすいわけよね。でもすごい高級なそのスクールになってくるとね、当たり前になんかすごい金額になってくるわけよね。なので軍のね、その軍の退役のそういう団体さんが支援したとしても、また私たちが払う金額ってのがさらにプラスアルファで出てくるわけよね。もうそうなってくると、まあ、生活費とかもね合わせて、いやもうそのスクールに行くのに月額200万をカバーしないといけないってなった時に、私ももちろんずっと仕事をしてるし、私はね自営業やってるのでもうすごい自由だしね。まあでもそんなね、料理なんてほとんどしたことのない人がね、そんなすごい高級な調理学校行くってなったら、って思ったんですよね。まあ、そうするとね、自分には夢があるとかやっぱ語るわけですよね。でいやもう夢があるんだったらさ、じゃあちょっと家で実践的にもうちょっとやってくれるんならわかるよって言ったんですね。でも絶対テレビ番組を見て絶対そこなんだなと思ったんですね。じゃあなんでそんなにこだわってんのかなと思って、ちょこっていろいろと詮索をする会話していくと、その大きなスクールでね、まあ、すごい人気のかっこいいスクールなわけよね。そこでその彼が大好きな料理番組ね、 そのシェフさんのね料理番組の撮影が行われているんですよね。もう絶対ここだなと思ったんで、うちの息子エンタメ界なんでねねってお父さんをその番組のねそのゲストで視聴者としてね入れてくんないって、もうそしたら気が収まると思うんだよねって。だってもうその料理番組とかその料理をねやってみたいって思ってるのにって、お母さんがすごいその夢をねなんか妨げてるとかって言うんだけど、いやもうほんとそこまでねもうああだこうだ言うんだったらごめんって離婚してから言ってくださいってぐらい私は言ったんですよね。だってまず一にまあ動機っていうものがあって、本当にすごい行きたいっていうんだったら料理毎日でもするわけじゃんと、少しは自分で見て番組を見てこれ作りたいと思ったら作るわけじゃない、全くそれを一回もやったことのない人だし。でそしてね主人はパンデミックの時に実は右目の視力を 90% ほどなくしてるんですね。だからまあ目がしっかり見えるって言ったとしてもやっぱり見えない部分っていうのがあると、まあ、もしも調理学校に行きました、じゃあ本当にレストランで働けるのかってなるわけですよね。でなぜなら料理もそうだし、もう火も使ったり包丁も使ったり、ある意味あれだけねバタバタしてる中で大丈夫なのかってところもあり、じゃあものすごくいろいろ言ってきた中で、じゃああえて本当の理由言わせてもらうけどって、こういうね目のことがあったら私も心配なのって、だから本当にそのあなたの熱意が伝われば支援するよっていうことで話をしたら、まあ最終的に諦めたんですね。まあそうしてる中で時が流れていって、で今回のスクールをね数年経った頃にやっぱりここ行きたいと、でそこだったらねまあ、自分たちがねちょっと支援する額とか生活費とかいろんなものとかも含めてね、まあ、せいぜい100万ぐらいプラスするんだったらまあいいかなぐらいだったんで、まあ、それでもね普通に考えて趣味のレベルでやるのに年間1200万使うのかって本当は思うんですよ皆さんね。でもそんな中で、まあ、学校に行ってみたら退役軍人の人たちのためのオフィスもあるし、そうするともともと退役軍人だった人たちとのコミュニケーション、まあ懐かしいなっていう、そんなミリタリーの人たちもいるわけよね。そういうところだったらいいんじゃないかなって、まあ、予算的にもねその軍がカバーしてくれてる中でもだいぶカバーしてもらえるし、そうなってくると、まあ、まあそのなんていうのかな大きな負担があるわけじゃないので、まあいいんじゃない1年半も行きたかったら行ってみたいな感じで、まあ、一緒に視察に行った時にすごいスクールもいいしっていうところでね。でもその時にねもちろん調理をまあ最初にやるってなった時にまあ見ていて、まあいいけど絶対あなたにはベーキングが合ってるんだろうなって私は思ってたんですね。でもまあもちろんそういうことを言わずに、まあ、調理まず好きにやらせてみました。はい、ワンクラスで諦めましたね。なぜなら行ってみてなんとね包丁でねいろいろ切るのってすっごい難しい、すごい大変なんだからって言ってくるわけですよね。うん、それすっごいわかんのって、もうね一日中ねホリデーの季節の時にねお料理作るために一日中キッチン立ってる私の気持ちがなんか感じてきたんじゃないみたいに言ったんですよね。はい、でそうしてねまあもちろん彼すごく好き嫌いが多いので、今回のそのスクールの調理ってなってくるとメニューどういうものを作るか見せてもらったんですね。あ、そうするとやっぱりアメリカンダイナー向けだなってっていうことはもうほぼ彼が食べれるものだし、まあ、ここに来る人たちがここの調理を得て、そしてレストランね、アメリカのレストランだったらもう絶対このメニューが作れるんだったら、まあ、雇ってもらえるよなみたいな感じはね、やっぱり手に職をつけて来る人たちがやっぱりいるわけですよね。ほぼ趣味を兼ねてルンルンで行くのはうちの主人ぐらいだなって見てたんですね。まあそうすることで、まあ、主人がもうすごくねそのチョップっていうまあなんていうの食べ物をね野菜をすごく細かく刻むとかそういうテストの時に結構、まあ、いい点を取れなかったんですね。それでそうねってあなたの目の状態とかねまたはあなたの性格からすると絶対ベーキングがいいと思うんだよね、なぜなら集中して、まあ、一つのことをこねるってここに集中ができるし、そしてもちろんねそのお菓子作りっていうのも子どもたちがちっちゃい時は保育園にね寄付をしながら一緒になってねクッキーを作ったりとかもしたりしたし、でまず一番に材料がある程度特定されているっていうこと、 調理の時みたいなすごい幅が広いわけじゃなくて、ベーキングに使われる材料ってのがある一定のものが基盤になってるじゃないですか。なのでそれだったらいいなと思って、まあ、言ってもらったらやっぱり自分には合ってたと。でもね、その前に私がベーキングがいいんじゃないって言ったら、そうじゃないとかああだこうだ言ったのはうちの主人で、そしてベーキングやり始めたら点数とかね、学校の評価も先生の評価も良かったんで、自分にはシェフとしてよりもベーキングが向いてたって堂々といろんなところで言うので、それは私の言葉そのまま引用してるよねっていうような時はいっぱいありました。そんな中でね、今回卒業ってのを迎えて、で私たちとしては職業訓練大学とはいえ1年半だけ行っただけで、なんで卒業式になんていうかな参列できるのとかすごい分からなかったんで、私も子供たちも全然分かんない状態でいたんですよね。でも本人はもうすごくどんな風に卒業式が行われるのかっていうのを前のとして見ているので、すごく本人は分かっていて、でもちろん子供たちもやっぱり大きくなってきて、下の子なんて、まあ、車で6時間以上のところから仕事を休んでくるにはちょっと厳しい状態で、で上の子はもちろんハリウッドでね、そう遠くなかったとしても、その時にすごくやっぱり忙しい仕事があって抜け出せないかもっていうような感じで、なぜなら私たちはその卒業式っていうのがものすごい盛大っていうようにっていうのは知らなかったんですよね。まあ、そんなところから、まあ、本当はねクラスメイトの去年卒業した子たちも来てくれるって言ってたのに来ないっていうようなドタキャンが相次いできたことによって、本人は実は面白くなかったんですよね。そうして、まあ、うちの子供たちもギリギリまで、お母さんちょっと様子見てチェックしてから返事するねっていうことでギリギリまで調整をしてくれてる、でうちの息子ともそういうやり取りをしている子供たちも何度も何度もすごいねお父さんって言ってくれてる中で、うちの主人は前の日に実はなんかすごくなんか不満を不満をなんていうのか吐き出していっても、一番のネックはクラスの子がね仲良かった子たちが来ないっていうのが一番だったのに、まあ、こういう時一番当たりやすいのは家族なんですよね。そうすると誰も僕のこと気にしてないんだよねとかで、そうやって子供たちのこともすごいなんか文句言って、私なんかもう、聞いててもうここまで行ったらもう大変よって、もうここまで文句になったら私にも言い返されるわよっていう感じで、まあ、そんな状態の中でその日を迎えて、まあ、もうギリギリまで様子見てって、その日にね、本当に私はずっとギリギリでちょうど11時にうちの長男が来るっていうその様子っていうビジョンをずっと見ていたので、だから彼にもすごく優しくいろいろ話をしてきたんだけども、もう前の視点もうすごくなんか苛立っていて文句を言った主人なんでね、そんな中で最終的に当日は本当に急に息子がね、お母さん結構仕事がねバーって片付いたんで、スクールに着くじゃないし、オフィスにはねちょっと緊急で抜け出しますって言って、抜け出していくから、まあ、この時間に到着するんだけど間に合うかな、大丈夫かなって連絡が来て、大丈夫って、もし間に合わなかったとしても来てくれて一緒に写真撮れたお父さん喜ぶと思うから来てっていうことで、まあ、実は息子は足を怪我してたんで、まあ、足をね本当引きずりながら本当来てくれて、まあ、そんな中で本当この子が到着した時間が11時だったんですよ。私がずっと見てたビジョンの時間だったんで、ほらねと思ったんです。まあ最終的にねもう息子も来てくれて、で次男も職場からずっとねストリームで見てくれて、お父さんの呼ばれたとことかを写真撮ってくれて、こんな風にみんなにね喜ばれて、はい最終的に言いました。こんなにみんなに愛されて不満を言ったのはどこの誰かしらみたいなね、よかったよねって、みんなに喜んでもらえたでしょ、家族に喜んでもらえたよねって、今の気持ちどうって、昨日せっかくなんだからあんな不満を言わなければよかったと思うんじゃないって言ったんですよね。シッて言ったんだけど、どうって言ったら、うんで反省をしていました。そうだからこそね、ギリギリまで分かんないって。そして何よりも私はいつも言ってるように、誰を何を大切にするかっていうのをちゃんと心に留めておいでって。子供たちもいつもいつもあなたのこと応援してきたし、私もそうだし、ましては1年半ねって、ずっともちろん家計のことであったりいろんなことを支えていって、好きに本当にやりたいことをさせてくれた妻もいて、子供たちもすごい上手だねって言って、正直なんかベーキングも単純なものがもう本当はなんか他の人たちも、まあ、奥さんの方が上手だよねってよく言うんですよね。 まあそんな風にねしながらも、でももちろんね彼が作るのも上手なのもいっぱいあるし、美味しいのもいっぱいあるし、何よりもみんなが喜んでくれる、周りの人にこんなクッキーを作れるっていいよねとか、パン作れるいいよねとか、そういう風にしてみんなに喜んでもらえる。彼がねそのパン屋さんとかに勤めたいと思うって、もし勤めたいならいいと思うよって、その代わりそのやっぱり社会に出るって厳しいよって、だから自分でねパン屋さんに一生懸命朝の早い時間から働いて、時にはね売れ残ることもあるかもしれないって、時には叱られることもあるかもしれないって、でも趣味レベルだったら何回作ってもみんながすごい上手、よかったありがとうって、作ってきてくれてありがとうって、あなたはどっちを求めてるのって言ったら、もちろん趣味レベルだったんですよね。だからこそ動機や自分がやっぱり一つ違うことを学んだりとか、そうすることによって自分の中の心、何かやりたいことができたっていうことで満足をし、そしてある意味自分が願っていた卒業式の体験っていうものができたことで、そしていい友達にも恵まれたことで、最終的には結果オーライだと思うんですね。でもお互いみんなそうなんだけども、何かをやるっていう時、必ず支えてくれるのは家族であり、身近な理解してくれる友達であり、だからこそ何よりも毎日ね家に帰ってくる、家を出ていく、仕事に行くにも何かやるにしても、家族の支えがあるってことを絶対に忘れないことっていうお話をね今回もさせていただきました。時にね忘れがちであっても永遠に忘れることなく、しっかりと大切なことを覚えていくと一番いいんじゃないかなと思いました。なのでね今回の話も結構いろんなとこで笑い話もあるんだけども、新しい何かをやるっていう時にね、本当に家族の支えがあり、自分が学んでみたかったこと、人生だからこそ何かやりたいことがあったら、そのできること、チャレンジできること、そのチャンスが巡ってくることっていうのは、私はすごい素晴らしいことだと思うので、無理がない範囲でねできることをぜひ皆さんにもお伝えしたいなっていうふうに思いました。まあ、その一番最初のね冒頭で言ったように、もうすごい高級なね、もうすごいいいシェフになるためのね人が行くような学校だったら、もうさっき言ったみたいに、いやもうそこ行くんだったらごめんって、まあ離婚させてもらうよっていうようなね話があったみたいに、まあ離婚する気とかそういうのはねあったわけではなくて、もうそのぐらいの気持ちで行く覚悟があるんだったら考えてって、なぜならその年齢からすごいシェフになりたいっていう意思があるとか、そういうのと思ってる憧れとね、現実、理想と現実、夢と現実って、いろんな中に全てのものに丸っていうのがつくんだったら、できる範囲ってのもいっぱいあるんじゃないかなと思いました。なので今回たくさんの皆さんがすごい喜んでくれて、でみんながおめでとう言ってくれて本当にありがとうございます。その中でね実際になんかなんか新しくベーカーさんになるんですかみたいに言ったけども、はい、主人はしっかりともうね趣味のレベルでデグリーをいただいて、そして思いっきり趣味のレベルでねコロアライセンス持ってるんだって自慢しながら時折クッキーを作るっていうようなね、本当にすごいいい趣味ができてよかったかなと思いました。なので多くの皆さんがねいろいろしてきた質問にまとめてラジオで答えながら、ちょっと皆さんにも笑ってもらいながら、そしてある意味真剣に人生のことを考えるどっかのポイントになったら嬉しく思います。 Thank you everyone。 それではプロミスLove your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。 Bless you all. Bye for now.